人生の紆余曲折、神の大きな計画がいて、小田教官よりメッセージをいただきます。
はい、改めまして皆さんおはようございます。本当に東京では昨日、桜が開花宣言、開花しているということで、嬉しいですね。水戸にももう間もなく、春の訪れが来るという嬉しい時、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も皆さんとご一緒に、これからしばらくの間、聖書を開きながら、聖書の素晴らしいメッセージを汲み取っていきたいと思います。今日与えられましたタイトルは、こういうことで、人生の紆余曲折、神様の大きな計画という、主語の方には聖句も書いてありますが、創世記50章のところから、見ていきたいと思っております。で、最初にですね、この三浦綾子さんですね、ご存知の方多いでしょうか。三浦綾子さんというのはクリスチャンの作家ですね。三浦綾子さんが、天に召されて、亡くなられて今年で10年になる、もう早いものですね。あるいはの人の方にクリスチャンシップにも書いてありましたけれども、三浦綾子さんの代表作の一つである塩刈峠という、話があるんです。これ実話なんですけども、この実話の出来事があってから今年はちょうど100年ということで、まあ、いろんなところで、覚えられて講演などが行われているそうです。まあ、三浦綾子さんに関しましては、私はそんなにたくさん、小説を読んでいるわけではないので、むしろ皆さんの方がですね、たくさん読んでいらっしゃって、ご存知の方も多いのではないかと思いますけれども、彼女は戦争中に学校の先生をしているんですね。で、戦争の時の上からの指令ですから、軍国主義を子どもたちに、教えてしまった、そんな自分にこう後悔しながら、まあ、当時まだ戦争終わった、戦後間もなくの頃は若かったですから、一方では、まあ、遊びほうけるような、割と美人ですから、そういう、美人のあれを生かして遊びほうける人生も送っていたんですね。そんな彼女の前にある時、大変大きな出会いがあるんですね。それは、クリスチャンである男性、前川さんという男性との出会いでした。非常にこのドラマチックな出会いをするんですね。この遊びほうけていた幼なじみである三浦綾子さん、あやちゃん、このままじゃ君はダメになっちゃうと言って、本当に、綾子さんのことを心配する。そしてですね、この道端にあった石を取ってですね、自分の足を打ちながらね、なんで自分は情けないんだ、こんなあやちゃんのことも助けてあげられないなんて、そして自分を打つ、その自分を そこまでして責めながらも、また、人間としての三浦綾子を心配してくれる人がいる、女としての自分を好き好んでくれる人はそれまでもたくさんいたけども、本当の一人の人間としてここまで考えてくれる人がいるんだ、その決定的な出会いを通して、人間三浦綾子はその後キリスト教に、まあ、興味を抱いていくんですね。前川との出会いがなかったらクリスチャン作家三浦綾子の誕生はなかったと言っても過言ではないかもしれません。ところがこの三浦綾子の生涯で私が非常に面白いな、まあ、興味を惹かれるのは、あれだけの大切な出会い、劇的な出会いがあった三浦綾子とこの前川さん、この出会いはやがて途切れているんですね。なぜかというと、この前川さんはその後病に倒れてすぐに数年後に亡くなっているからなんですね。その後に、三千代さんとご存知の通り結婚された。ですからここに写っている男性は今盛んに話をしていた劇的な出会いをした前川さんではないんですね。なぜこの話が私が非常に面白いかというと、 三浦愛子さんという人は本当に今激動の人生を送っています。で、一つのある意味頂点とも言うべきその出来事が前川さんとの出会いだったんだけれども、しかしその後前川さんが亡くなった後ですね、三浦愛子さんは他の男性三生さんと結婚して、そして自らの病を克服していって、あの、まあ、氷点ですね、お笑い番組の笑点の元にもなって言われている題名を作った、ね、氷点という小説で朝日新聞検証が当たって、デビューを果たすんですね。まあ、その前にもちょっと書いてみたいですけども、まあ、で激動の三浦愛子さんの生涯って面白いもので、そうやって、すごくいいことがあったと思ったら、その後またですね、これ病が訪れるんですね。彼女は自分のことを病気のデパートなんて言った箇所があるかもしれませんけども、結核の後もですね、脊椎カリエスって言うんですか、心臓も悪かったし、直腸がん、それから最後は晩年はパーキンソンですね。非常にこの苦しみ続けた、人生でもありました。10年前に天に召されたわけですけども、この激動の人生、紆余曲折の人生ですね、二転三転した山あり谷ありの人生、その中でもですね、何かこの一つの筋が通っていて大きなことを結果的に成し遂げたのかな、そんなことを思わされます。実は聖書の中でもですね、この三浦愛子さんに負けないぐらいこの激動の人生というか、紆余曲折というか、本当にいろんなものすごい大きな出来事があったかと思うと、それが全てではなくて、また次にいろんなことが起こるとか、皆さんで言えば前川さんとの出会いという大きなことが起こったと思えば、でもそれで全てではなくて、実はその後三千代さんという男性が現れてですね、次から次と、いろんなことが降りかかる人生を体験した人が何人も出てきます。そのうちの一人ですね、今日見ていきたいんですけども、その人の名前を聖書に出てくるこのヨセフというんですね。実はですね、この旧約聖書の終わりの方に出てくるヨセフの話というのは、私がそうですね、聖書にある数あるいろんなお話の中でも一番好きなお話の一つなんですけども、ヨセフという人が本当にいたんですね。でこの人がどのような人生を送ったか、まあ、ちょっと以前にもお見せしたスライドがあるので、ちょっとこれをお見せしながら、ヨセフというのはどういう人生を送ったのかというのをちょっと振り返ってみたいと思いますが、まずヨセフという人はですね、12人兄弟、まあ、最初は、まあ、男子上11人なんですけども、多くの兄弟の中で末っ子としてですね、親に一番ひいきされて可愛がられて育つんですね。とても自分だけいい服を着せてもらって、他の兄たちが、羨むほどだったんですね。やがて若き、ヨセフはですね、羨まれるだけじゃなくて、自分でもこの高飛車なことを言って、兄から本当に嫉妬を買い始めていって、その兄たちによって貶められて穴に落とされて、やがては奴隷としてですね、外国であるエジプトの地に売られていく、そういう激動の人生を送った人ですね。ところがヨセフの人生はまさに山あり谷あり、奴隷となってもこのようにエジプト人の主人がいてですね、奴隷として捕まってもそこで彼は腐らなかったですね。ですからどうなったんでしょうか。この奴隷として主人にしっかり仕えて、真面目に一義に仕えたので、この主人から認められて多くのことを任せられる、非常に奴隷としては地位を得ていくんですね。ところが数奇な人生はまた彼の人生に大きな谷をもたらして、その主人、使われていた主人の奥さんの策略によってですね、彼は今度は奴隷だけじゃなくて牢屋ですね、囚人として牢獄に入れられてしまう。それでもヨセフは腐らない。やがて牢獄にいながらも彼はですね、誰かが見た夢の意味を解き明かすという特別な神様からの賜物を得ていたとありますけれども、この賜物を生かしてですね、ある時エジプト王ファラオですね、エジプト王ファラオの見た夢を解き明かす、それはエジプトに深刻な飢饉、凶作がやってくるという夢でしたけれども、そのことを言い当てたことがきっかけによってですね、きっかけとなってヨセフはやがて外国人でありながらも、しかもかつては奴隷、しかもかつては囚人であったヨセフがですね、エジプト王に特別に 認められて、言ってみれば王様の次の位、総理大臣のような、そういう役割を果たすことができる。でさらにはですね、このエジプトが、ヨセフがですね、ヨセフがエジプトに来てしまっているんだけども、そのエジプトにあってかつて別れた家族、お父さんであって、またお兄さんたちとも最終的には涙の再会、そして仲直りをする、そういうふうにして旧約聖書の一番最初の書である創世記が閉じていくんですね。で今日はですね、ちょっとこのヨセフ物語の最後の記述、非常によく練られた、記述だと思うんですけども、創世記の最後のところをですね、よろしければここで皆さんに、ちょっと読んでいただけたらと思うんです。教会中の扱いの聖書をお持ちの方は、旧約聖書の92ページの下の段からになるんですけども、創世記50の15から終わり26というところまでですね、よろしければ読んでください。でその間にちょっと英語でお話をしてますので、皆さんの方では、聖書を読み進めていただけますでしょうか。
Last week we heard testimonies from Zane and Katie, and I thought, you know, they are pretty good. You know, we in the Church of Christ heritage used to say testimonies were bad, you know, because those testimonies, you might have said, testimonies, you know, could be very slippery, so to speak. You know, we were afraid that those personal stories could be out of control, you know, and might transmit some kind of doctrines that were not quite sound. Or we were more concerned with the transmission of the correct information and were not concerned with much about how a heart can be touched and how truly our lives can be changed. But now, I believe we are all over the world realizing those personal testimonies can be quite good, and those stories sound more real. And after all, we do know that just as the givers of those testimonies have stories to tell, we all have our stories. And this morning I'd like you to recall Joseph in Genesis, one who certainly had many stories to tell. He was the beloved son of Jacob. His brothers were jealous, and Joseph ended up being sold as a slave and later a prisoner in Egypt. But he did well in those circumstances, and God was with him, so he survived. He then used his talent of interpreting dreams and became a sort of a prime minister, so to speak, under the reign of Pharaoh in Egypt. Then finally, he was rejoined by his family. So what is the most important story in Joseph's life? What does, for instance, the writer of Hebrews in the New Testament say about Joseph's life? According to Hebrews chapter 11, which is the list of the heroes of faith, in verse 22 it says, "By faith, Joseph, at the end of his life, made mention of the exodus of Israelites and gave instructions about this burial." That's it. That's it about Joseph. This is remarkable, seems to me, because other big things in the life of Joseph, as we know, such as the tough memory of being sold as a slave in Egypt, or the glorious memory of becoming the prime minister of Egypt, and those, you know, none of those things are noted in the book of Hebrews. According to the writer of Hebrews, then, there is one thing Joseph's faith should be remembered. Verse 22, let me just repeat. By faith, Joseph, at the end of his life, made mention of the exodus of the Israelites and gave instructions about his burial. So that refers to Joseph's dying message as we see in Genesis chapter 50, verses 24 and 25, some of you may remember. Then Joseph said to his brothers, verse 24 of Genesis chapter 50, I am about to die, but God will surely come to you, your aid, and take you up out of this land, Egypt, to the land he promised on earth to Abraham, Isaac, and Jacob. So my point is this, Joseph has such a dramatic life. He has so many stories to tell. Many of them are harsh, tough, or even traumatic. Traumatic memories. He also had some glorious, wonderful memories. But what counts is not his own stories. According to the writer of Hebrews, one important thing in his life was his faith in God, who kept his promise to Abraham and his descendants that they would be the beginning of blessings for the nations. Joseph's life was dramatic. But he knew there was more to come. Even after his death, there's more to come. What is the more? The more is the unfolding of God's story, which is always much larger than anyone's personal story. We think we live our stories, you know, that include good times and bad times. The truth is, though, we live in God's story. We sometimes think the situation is out of control. The truth is, God is in control. We think we plan well, but the truth is, God's plans are always much larger. So hang in there. Just hang in there. Especially when you think you are stuck, because God has already prepared the next story for you. Just believe. There is more to come later in God's plan.
さて、この50章ですね、を見たく時間あったでしょうか。この中で特に今日見てみたいのはですね、20節なんですね。このような言葉がそこに記してあります。あなた方は、ここであなた方っていうのはヨセフが兄弟たちですね。私ってはヨセフの子です。あなた方は私に悪を企みました。確かにそうですね。兄弟たちこそがヨセフをエジプトに、まあ、奴隷に使わせなった張本人ですね。しかし神はそれを善に変え、人間の悪い行いを善に変え、多くの民の命を救うために今日の今日のようにしてくださったのです。人間がした愚かなことを直接それを超えて神様はその目的を果たされた、そうヨセフはこの最後に言ってるんですね。そしてちょっと飛びますが、24節これが言ってみればヨセフの遺言ですね。24節、ヨセフは兄弟たちに言った。私は間もなく死にます。しかし神は必ずあなたたちを顧みてくださり、この国から、この国どこですか、これエジプトですよ。エジプトって外国なんですね。今ヨセフはまた兄弟たちは本来いるべき時代、神の約束された地でカナンの地ですから、本来いるべきところじゃないエジプトで外国に来てるんですね。でもヨセフはその最後にこう言ったんです。このまま終わるのが神様の目的じゃない。今私はこのエジプトで死ぬかもしれないけれども、神様の計画はもっと大きいんです。何て言ってますか。しかし神は必ずあなたたちを顧みてくださり、この国すなわちエジプトからアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた土地、あの約束の地にもう一度導き上ってくださいます。25節、それからヨセフはイスラエルの息子たちにこう言って誓わせた。神は必ずあなたたちを顧みてくださいます。その時には私の骨をここから携えて登ってください。あなたたちはこのエジプトという土地にとどまらなくなくて、約束の地に必ず行く時は来ます。その時には私は死ぬけども骨としてでもいいから私も連れてください。私は今死ぬんです、ヨセフは言ってるんですね。でもそれが話の全てではない。神様の計画ってもっと大きいんですよって言ってるんです。これが実は創世記の一番最後の言葉ですよ。創世記ってこうペラッとめくってみると次何か 出エジプト記、エジプトを出ると書いて出エジプト記ですね。これはあのヨセフの言葉が実現した、その後何百年も経ってエジプトで奴隷となっていた民がですね、ヨセフの言葉通りに確かにエジプトを出ることができた、それが出エジプト記につながっていく、まあ、今読んだことですから創世記と出エジプト記を橋渡しする重要な言葉だったわけですけれども、このヨセフの言葉ですね、神様の計画っていうのは、私がエジプトに来たとか、私がかつて奴隷にされたのはお兄ちゃんたちのせいだとか、私が頑張ったから囚人でも認められたんだよとか、あるいは私はお兄ちゃんたちいなくなって、昔はやられちゃったけど頑張ってエジプトでは総理大臣になったんだよとか、あるいは別れてあったお父ちゃんとまた会えてよかったねとか、そういった目の前のことを全てを超えてですね、神様はもっともっと大きな出来事を用意してくださっている。ヨセフの人生のまさにこう悲喜こもごものさまざまな要素というのもですね、さらに大きな出来事への布石だったんだよ。それはあたかもですね、あの三浦愛子の人生で彼女をクリスチャンに導いた大きな出会いというのは前川青年との出会いだったんですね。でもその前川青年は亡くなってしまった、それで三浦愛子の人生は終わってしまったのか、そうじゃなかった、もっと大きな計画が神様はあったんですね。ですからその後三浦愛子はその後ですよ、彼女をあれだけの大きなクリスチャン作家にして、その影響を今でも私たちは受け続けている。いかに一つのことを超えて神様がもっと大きな視点から物事を働かせておられるのか、そのことを気づくんですね。今日彰子として、招きの言葉と書きますけど、彰子と言いますけども、イエハンが最初に読んでいただいた言葉はこういう言葉でしたね。信仰によってヨセフは臨終の時、さっき読んだ言葉ですね、亡くなる前にイスラエルの子ら、この場合イスラエルはヤコブの子供ですけど、まあ、ヨセフの子なんですけども、イスラエルの子らの脱出について語り、自分の遺骨について指示を与えました。非常にこのヘブライの言葉だけ読むとなんか単調な、なんでこれが大切な言葉なのかわからない意味なんですけども、実はこのヘブライ書の11章というのは人々の信仰のありさまをずっと書き連ねていっている箇所で、ヘブライ書の著者は非常に面白いことにヨセフに関して書いてあることはこのことだけなんですね。ヨセフは他にもたくさんのことをしましたよ。例えば私が素晴らしいと思うのは、奴隷になっても腐らなかった、囚人になっても腐らなかった、頑張って夢を解き明かした、エジプトの総理大臣になった、そういったことが素晴らしいと思うんだけど、でもヘブライ書の著者、信仰ってことに焦点を絞っている著者としてみれば、彼がヨセフについて書きたかったのはこのことだけなんですね。ヨセフは信じてました。イスラエルからの脱出、エジプトからの脱出ですね。神様の計画は私たちがエジプトにとどまるんじゃなくて、さらにその後、これ臨終の時ってのがポイントですよね。ヨセフ、自分は死んでも神様の大きな計画は必ず達成されるんですよ、そのことを信じた、それがヨセフの素晴らしい信仰なんですよ、ヘブライ人の著者はそのように言っているかと思うんですね。私たちはどうでしょうかね、振り返ってみると、目の前の一つ一つのことにアクセスすることがあるかもしれません。それは私たちがからするとですね、人生の前に何か問題が生じると、壁が立ちはだかると、それは固く見える、苦しみの谷が襲えばその谷は底なしのように深く見えることがあるからですね。でも神様の視点から見れば、そうした人生の山をあるいは谷を越えて歩んでいくということがより大きなこと、自分の死を超えてでも達成されるかもしれない、より大きな世界への糸口に過ぎなかった、そういうことなのかと思うんですね。これを言ってみれば、クリスチャンの歩みですね。天を目指して歩むクリスチャンの歩みですね。クリスチャンになるということは、このようなですね、目の前のこと、紆余曲折、山あり谷あり、それを超えていって、そしてさらにその先に、もっともっと大きな 神様の計画というものがあって、それが必ず達成されるんだということを信じられる。言ってみれば、大船に乗ったような、大船、ちょっとした波で揺れ動かない、しっかりと前に進んで進める大船に乗ったような気持ちになるということかと思うんですね。聖書にはこういう言葉もあります。新約聖書のローマの信徒の手紙、これを新改訳っていう訳で、見てみますと、教会の2つの聖書は新共同訳って言うんですが、別の訳ではこういうふうに書いてあるんですね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神様を愛する人々、私たち全てと言っていいんですね、そういう人たちのためにはですね、ですが、神様が全てのことを働かせて益としてくださると私たちは知っています。全てのこと、目の前のこと、嫌だったこと、良かったこと、そういったこと全てが何も無駄なことはなくて、全てを働かせて将来のための、あるいは神様の計画のための利益としてくださる、そのように聖書は言うんですね。先ほどあの桜の、ね、花が咲いた話がありました。桜は咲き、また桜は散っていくんですね。3月は、卒業のシーズンですから、あるいは4月の入学 を控えるシーズンですから、そこには、別れがあり、また新たな出会い、楽しみな挑戦、そういったものを前にしている人もいるかもしれません。この教会もそうですね。先週も、お二人の方に証ししていただいて、ジェーンさんとケイティさん、それぞれ、2年3年と水戸にいた中でいろんなことを体験した。もちろん、異文化の中で生活するというのは現在国際化の進んだ社会ではとてもいいことでしょうけども、でもそれだけじゃなかったですね。家族から友人から離れて暮らすということがどれくらい辛いことだったのか、その生々しい話を私たちは先週聞くことができました。でもそういった一つ一つのこと、無駄だったのでしょうか。3年間という視点から見ると、本当に私は人間から見るとかわいそうだったのかな、この人は水戸に来ない方が良かったのかな、そう思えてしまう気にもなりました。でも今日私たちが見ているこのヨセフのような何十年もの、あるいはヨセフが死んだ後のことできますから、出エジプトが実現したのはその後さらに何百年後のことですから、そうした大きな神様の視点から見たときに無駄なことはあるんでしょうか。いや、決してない。全てのことを神様は益としてくださる、こうおっしゃいますね。最近ですね、テレビ業界いろんな問題なとかありますけども、この間はですね、日本テレビ4チャンネルですね、日本テレビの4チャンネルの日本テレビで、報道番組ですか、でちょっとやらせのような問題があったということで、社長交代になりました、ね、今まで社長がですね、責任取って辞めます。でその日本テレビのですね、新たな社長になった方はですね、細川さんっていうんですけど、細川、則忠さん、知るに正しいとかね、正しいことを知ってるっていい名前の人なんですが、実はこの細川さん、今度日テレの、社長兼会長となった人なんですが、以前私もお話しさせていただいたこともあったんですけども、お茶の水の教会、私が生まれ育った教会です、ずっと一緒にさせていただいて、今はもうお茶の水の教会で長老をしている方ですが、ですから長老、この教会で言えば広志教会とかマーク教会が長老ですけども、お茶の水教会の、リーダーの一人として大活躍されていて、聖書クラスを教えたり、時には説教もされたりする、そういう方がですね、一方でビジネスの世界でも真剣に、取り組んでいらっしゃって、社長になった、ただね、私は細川さんっていうふうにもいつも普通に会ってる感じなんで、細川さんって言っちゃうんですけども、細川さん社長になって大変だなと思いましたね、正直言って。普通どうでしょうかね、社長になるっていうと、素晴らしいこと、そこを目指して、人を蹴落としまでっていう世の中で言うぐらいですから、嬉しいことなんでしょうけども、今状態で社長になるっていうことは大変だろうな、これはまさに新たな重荷を背負うことなのかな、 ちょっと私はそういう意味では個人的には心配もしています。でもどうでしょうかね、今朝見てきたような神様の大きな視点、前川さんという人との出会いが三浦さんを変えた。でもその前川さんは数年後に亡くなってしまう。それでも三浦愛子は止まらずに、その後クリスチャン作家としての人生を歩み始めた。ヨセフは奴隷として売られてしまったボンボンの息子で、人生を謳歌していた息子が奴隷となった、やがて囚人となった。そこでも彼の人生は終わらずに、エジプトの総理大臣になった。でもそれが最後のハッピーエンドではなくて、その先があった。それはヨセフが死んだ何百年も後に、神の民がエジプトから脱出するためであった。細川さんという人が今本当に、十字架を背負って、社長という重い責任につく。でもきっとそれが全ての終わりではなくて、それももっともっと大きな神様の計画という部分の一つなのかな、そのように思わされます。今週の木曜日はですね、いよいよ、東京から、常木兄弟姉妹ご一家が転居する。最初に、荷物を持ってきて、ご家族で、住み始めるのは、来週の月曜日ぐらいになるからという、来週のは31ですか、30ですか、ということらしいんですけども、この常木兄弟ご夫妻が水戸に来てくださる、これも大きな変化ですね。彼らにとっても大変でしょうし、私たち水戸教会にとってもお迎えする側でも本当に心して借りたい、温かく歓迎したい時だと思います。常木も今実は本当に大変で、お子さんが4人いて、みんなそれぞれが転校したりする。しかもまだアメリカから帰ってきて1年ようやく、慣れたんですね。カルチャーショックの逆カルチャーショックっていうのは本当に大変と言われてるんですね。大体1年ぐらいかかるでしょうって言われてるそうです。ようやくその1年経って慣れてきたと思ったらまた引っ越しです。本当に大変だそうですね。しかも、今常彦 の家をですね、東京どうにか誰かに借りてもらわないと、お金がもう大変な、お金を払い継がしていけないっていうんですね。その借り手紙見つかってない、お祈りしてください。本当に、大変な時にあるかと思います。私たちはそのことを覚えて、ぜひ、お祈りをしていきたいと思いますね。また同時に思いたいことは、こうしたこと、物事の移り変わり、新たなチャレンジ、新しい伝道者を迎える教会、そうしたことも目の前のことの大変さ、嬉しさ、それを超えて神様の大きな計画の一部なのかな、そのような信仰をどこか持っているようにしたいですね。皆さんはどうでしょうか。今皆さんの人生の中でどのような嬉しいことが、あるいはどのような挑戦が、どのような辛いことが待ち構えているでしょうか。最後に私自身のことになります。私自身も今家族とともに、目の前に大きな、挑戦を与えられているところで、本当に人間的な目からすればこの先どうなるかわからない、そういう、ストレートに言ってしまえば、ピンチとも感じてしまう時を迎えているんですけども、でもこの御言葉通りですね、神様のは無駄なことをなさらない。挑戦も悩みも痛みも苦しみも喜びも必ず、私たちの人生を超えた神様の大きな計画のために用いてくださる、そのように信じて邁進していきたいな。ヨセフの話を思いながらそのように、思わされるわけです。今日の聖書にもありましたけれども、信仰によってヨセフは臨終の時、イスラエルの子らの脱出について語り、その希望ですよ、その希望について語り、自分の遺骨について指示を与えました。その指示とは、私の遺骨はエジプトにとどまらない、私の遺骨もお前たちの子孫と一緒にあの約束の地に帰るんだ、そういう言葉だったんですね。私たちも一緒に、今のここに私はとどまらない、一緒に天に行くんだ、そういう希望を持ち続けて信仰の歩みをしていきましょう。最後によろしければ ご起立いただいて、 賛美歌の270番信仰の歌ですね。これを歌って終えましょう。1番3番。